アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、チッコアークというスタジオからお届けしております。皆さんこんにちは。本日2月のですね、19日火曜日でございます。火曜日なんですね。ちょうどね、私が今手元に、持ってます、録音機が、当然録音しているので録音ボタンが赤く光ってて、その赤く光ってる、光がですね、目の前の窓ガラスに映って、その映ってる赤いところが、ちょうど今通り過ぎて外にね、窓の外で通り過ぎた人の頭に一瞬映って、まるでこうなんかね、コンバット系の映画でこう赤い点で何ていうの、照準するでしょ、標準するでしょ、あのピストルをあれで狙ってるかのようなね、気分になって、ああなんか俺殺し屋やなってちょっと思いましたっていう話をしようかなと思ってやってるわけではないんですけども、本日火曜日はですね、チッコアーク、を会長に行われている、トークサロンアークトークコンピレーションの、模様をお届けしております。今回はですね、1月19日に行われたものは、ちょっと出張しまして、ね、いろいろね、ありましてね、出張しましてね、大手院という、アートな、お寺のスペースでですね、行いました。ゲストには、大阪大学コミュニケーションデザインセンターの、臨床哲学を専攻している西川勝先生、とそして、高槻の、精神病院の、広愛病院というところで院内喫茶うたたねを運営している、清水邦子さん、このお二人に、来ていただいてですね、コミュニケーションというざっくりしたテーマをですね、いろいろと話してもらっているところです。これね、詳しい内容はぜひ第1回目2回目のね、放送をアーコードで聞いていただきたいんですけども、まあ要は分からない他者に対してどういうふうに接していくかっていうことをそれぞれの仕事において、やっていらっしゃる方をですね、ゲストにお呼びして、なおかつ、そこで参加者もですね、いろいろ話を自分の職業とか等の紹介も含めてしていくという、本当に参加型のサロンになってる、感じです。だからあの録音ではですね、お客さんも喋ったり、するシーンなどもありますので、そのあたり聞いていただけたらと思います。今回、お送りしますのは、全員2時間の4回のうち3回目の放送です。西川さんがですね、もともとこの方看護の仕事で精神病院とか一般病院とかいろんなことで仕事をされてた方なんですけども、その方がですね、改めてこの前、この清水さんが運営されている院内喫茶うたたに屋に遊びに来ました。その時のエピソードから始まります。どうぞぜひ聞いてみてください。
西川さんから見て、清水さんのうたたね屋には行かれたというふうに今聞いてるんですけども、あの今のその人との接し方と、まあの話も受けて、どうでした、うたたね屋実際生で行かれた。
ですね、僕はだから15年ぐらい
清水さんのビビってます、はい、
あの看護師してましたんで、まあ、それで長年飯を送ってきたわけです。でついこの間もあの CACD で大阪大学のコミュニケーションデザインセンターの教員になってからもあまりにすることがなかったあの大阪府立精神医療センターというところに、まあ、研究調査と名目を借りてとにかく病棟に行かせてくれみたいな感じでね、2ヶ月ぐらい、通ったりしました。で久々に精神病院の雰囲気を、吸ってきたんですけども、でこの間だから一旦久しぶりだったんですけどね、1年ぶりぐらいでしたけど、いやー面白かったですね。30分間いて、多分あのこの絵で言うと、一番左の席に僕は遠慮がちに座りまして、30分ほど開店から30分間いました。あまりにこう清水さんとそのお客さんとのこう会話っていうか、それがねすごいなと思って、十分に自分の中で考えも求めずに次の講義で使ったりしたんですけど、最初にね、
はい、
お客さんが来て、
はい、
おにぎりちょうだいとかって言って、はい、来た女の人が言ってて、
はい、
まあ覚えてなくていいんですよ、
はい、で
ね、おにぎりちょうだいとか言って、あのお茶もとかって言って、
はい、
でバンチャーとか、
はい、
で、
はい、
バンチャーもお金いるのとか、
そうですね、
そうですね、こんな感じ、そうですね、100円なんですよ、
ね、
って言われてたじゃないですか。 はい、あ、いきなり始まってるわ
そう思いました、あの時、いきなり始まったと思いました
まあ、僕は自由で言ってたんですけど、そしたら、結局ばあちゃんも頼みあってね。
そうですね。
で飲んだら、このばあちゃんおかしい。
すごい
炎上してますね、なん
かおかしい、なんか匂いして
る。そう、なんか変な匂いするわって言われました。
でどう答えるのかなって僕はもう興味津々ですよそんな今まで山ほど経験してますからね。わやでとか入ってるから、いやー、マイク上げさって言われてたでしょ。で、これなんか変な虫が絶対おかしいです。おかしいです。もう僕狙われてるんですとかって。もうそういう被害妄想というか、被毒妄想というんですけど、食べ物やそういうものに毒が入ってるっていう妄想を抱きがちなんですね。そういう患者さん、精神病ですからもちろんいるだろう
と。いますよね。
ね、はい、言った言葉が、それバンチャン匂いです。それでね、別に問題起きないでね。それがもうすごいなと思って。あら。だから僕もその精神科の看護師をずっとやってましたから、そういうタイプの訴えがあった時には、まずそれがどういう意味を持っているのかと考えるわけですよ。病気やとどっちのタイプの妄想かな、うつかな、統合失調症かなとかね、いろいろ考えるわけです。で僕とか。人間関係はどうやろう、あれこの間のちょっとまずかったかな、やっぱしな放出入れたのかとかね、いろいろ考えながらここは俺が対応するんじゃなくて誰か読んだ方がいいかなとかね、いっぱいいろんなこと考えて、その中で最適だと、まあ自分の経験と知識に応じたレベルですけど対応するわけですね。それで大体うまくいくことはほとんどありません。やっぱり失敗するわけで、ガンガンガンガン、であら、いきなりこんな感じで始まるんやけどって思ったら、それバンチャン匂いですあれはね、まずびっくりしました、
うん、もうあの毎日1回はああいうのありますんで、
あ、もう慣れてはる、
慣れてますね、さらっと。
だその慣れ方が要するにプロの看護師とうたた寝屋の店長とは違うということです、うん、だから非常にこう専門的なコミュニケーション、だから僕なんかもう必死になってやりましたよ、やっぱり頭悪いけど、あのフロイト読んだり、ユング読んだり、精神病理学読んだり、なんかいつの間にか哲学みたいな本になったりとか、それで山ほど勉強やって、もう患者さんのこと一生懸命考えて、それで全然うまくいかない、失敗ばっかり、でなんやかんや言ったらしまいに、私が寝てる間にカミソリ入れるのあんたやろとかね、ただバクチが切れてるだけやろ、俺がやってないとか思うやけど、いやあんたの前はやってきてカミソリ口の中に入れるんやとか、もうどうしようもないわとか思ってたんやけど、まあ、それと同じようなことが起きてもおかしくないようなものを、それパンチャーの匂いよとかって言って、さらっと言ってさらっと仕事やってるんですけど、それでいけるっていうね。僕はだからそれはやっぱり、なんですかな、ああ、だからまだ考えはまとまってないんですけどね、ああいうコミュニケーションをいきなり見て、それからそれはまだまだごく一部でね、それが突破なんですけど、それから以降もいろいろあったんですけど、ぼちぼち言ってきますよ
それは どうですか今の西川さん、私は
清水さん、はい、そうですね、なんかそういう専門知識は本当に最初からあの誰かから教えてもらったりとか、こういう患者さんにはこう対処していとか、そういうのはもう一切なかったんでもう本当に見よう見まねしかなかったんですよ。で最初はだからあのちょっと妄想のある方とか、そのさっき言ったみたいに、その寝てる間にあの漂白剤かけられるんやとか、あの私のいない時にあの清水さんがこっそり薬をコーヒーの中に入れるんやとかいう人もいて、でなんかそんなしてないのにって最初は本気で戸惑ってて、
やっぱ最初は戸惑われたんです
ね。戸惑います
ね、さすがの清水さんという
。そうそうそうそうで、まあ、その人がそうやって言うからには、その人にとってはそれが本当なんやろうなと思ってたん で、そんなことしないんちゃいますかとか他の人に対しても言うんで、私もそんなしないですよ、なんかなんとかさんのこと大好きだから大丈夫ですよとかそういう話をしてたんですけど、もうね、毎回やっぱそうなんで、ちょっとキリがないなとある日思って、で、ね、さっき言ってた話と一緒で、あのなんかそのそうやって言う根底に何かがきっとあるんやなと思ったんですよ。で、まあ、私の場合そういう専門知識がないんで、一番は構ってほしいだけが 残るんだろうなと思っていて、だからどの患者さんでもすごい私は嫌いな患者さんもいるんですけどそうやっていろいろ言ってきて、ね、全然お見舞いの患者さんとか患者さんのお見舞いで来はった人とかだったらそんな風になんか変な匂いがするとか言われたらお店としてはすごいデメリットじゃないですか、うんうんうん、そんな胸も歯もないとかさ流されてみたいな感じになるんでもうほんま腹立つ時もあるんですけど、でもなんか結局、まあ、人間やしなと思ってその辺は気にしないように、うん、なんか嫌いな人でもその人がきっといなかったらねついても飲んでもくれないし食べてもくれないからっていう風にやっていってさらっとできるようになりました。
なるほどね。ちょっと、前半戦がもう、今1時間ちょっと超えたぐらいで、はい、どうしましょう。今の話とかを受けて、はい、そのお手元のやつですね、はい、ジャタニさん
の私のお手元
今からちょっとお配りしたいものがありましてですね、
はい、
皆さん
新しいですね、
ア
ーフトークコンピレーション、は
い、
初の、
あ、初のね、こういうのを採用しました、ね、
はい、
うん、はいはい、あのコミット、まあ、なんかご自由に書いてもらう質問カード的なものです。ちょっと簡単に説明してもらっていいですか、配りながら。じゃあちょっと小林さん配ってもらいながら、
すみません、
はい、
い
つがいい、
質問、はい、この今日のなんていうんですか、テーマのコミュニケーションなんですが、そのあなたの日常生活において他者とのコミュニケーションをふと意識する、なんか、あ、なんかここって大事やんなとか、なんかここなんか引っかかんなとか、そういう場面をぜひお聞かせください。こう書いていただけたらなって思います。また、ゲストの方に清水さんだったり、西川さんだったり、直接何かご質問あればご質問内容もお書きください。皆さん、ゲストの方中心に皆さんでお答えしてい いけたらなと思います。お答えじゃないか、お話
みんなで一緒に考えていけたらですね、ちょっとまあ後ほど、いろいろそのトピックを上げていきながらこれを参考にちょっと、はい、後半戦進めていきたいと思います。ちょっと10分ほど休憩を、一旦挟みましてですね、そしてどなたかに聞いてもらいましょうか、はい、
今日は何月何日、
1
月19日誕生日の方、
おるんか、
その同期者
の
人、
おったらいいのに、
1月生まれ
の方、
1月生まれの方はおられますでしょうか、うん、お、いないですね、
上から19番目とか、
はい、ではではどうしましょう、じゃあ佐藤さん聞いていただいていいですか。ちょっといきなりですけども、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最初当てずっぽにいきたいと思います。さあどんな、ことが書かれてるんでしょうか。はい、はい、何か書かれますか。
職業司会の方なんですが、あ、
名前も書いてくださいますね、
はい、福原さん、
もう限定されますからね、はい、はい、
他者とのコミュニケーションに対しては他者に問題ありと考えたからですか。実は自分に問題あり、つまり自分の枠組みをどのように変えていく、
はい、はい、すいません他者とのコミュニケーションに対してはちょっと簡単に予約してると書いてもらっていいですかね。
はい、
他者とのコミュニケーションに対しては、他者に問題ありと考えがちですが、実は自分に問題があり、つまり自分の枠組みをどのように変えていくかというところにあるのではないかと思っていますが、いかがでしょうか、教えてくださいということなんですけど、なかなかこれは、はい、どうでしょうね、結構突っ込んだ、カードが上がってきましたけども、どうでしょう、まずじゃあゲストの方にちょっと、振っていきたいと思うんですけども、今のことを受けて西川さんだったらどうでしょうか。はい、
まあまあおっしゃる通りで、僕なんかその精神科入った時にですね、まあ本当にこう話がまともにつながらないっていうか、一日中どころかもう もう何年代って壁をずっと見つめてる人もいれば、話をしてもですね、もう言葉のサラダっていうんですけど、もう脈絡のない識別別な言葉しか喋れない。でいきなりポケットからですね、こういっぱい特需のついたドロップをいきなり僕にくれる、それに対してどうすればいいのかとかも本当にわからなかったです。でまあ最初考えたのはさっきも言いましたように精神医学の勉強、心理学の勉強とかそういうことをして、相手のこう特殊性みたいなのを考えて、できないところをこちらが補う、まあ、これ通常のまあ言ってみたら医療だとかケアのモデルですよね。できない人にできるとかしてあげるっていう考え方ですけれども、それでは到底無理やっていうことがやっぱり自分の中で分かってきました。で自分も変わらないと、でもこれ一番難しい話で、自分が一体何なのかって、これが分からなくて僕なんかずっと哲学やってたわけなんで、でもその通りだと思います。ただその自分の枠組みを変えるっていうのを本当の自分探しだとかいろいろあるんじゃなくて、僕はやっぱりね、この間のその清水さんのコミュニケーションを見てても思ったのは、とてもこう何て言うんですかね、自然な感じがしたんですよ。でその自然さっていうのは最近考えてることで、字っていうのありますよね。これ、東大の先生が何かが書いてた本のこう受け入れみたいなものなんですけど、おのずからって呼んだり自らって呼んだりしますよね。で自らっていうのは自分が決めたっていうことです。でもおのずからっていうのはなんかその私だけみたいなね、そういう凝り固まったもんじゃなくって、誰が見てても自然な感じがするわけですね。おのずからそうなったんだって、誰か人がいたらおのずからそうなったんだって、自らっていう場合には相手が誰であれ私のコミュニケーションのやり方これですっていう形で、ものすごく主体的ですけれども、ある意味で自分の枠組みが硬すぎる。でもおのずからっていうようなこう部分を持っていたらですね、確かに自らやっていることなんだけど、おのずからやっているようなそういう姿っていうのが、まあ、自然なあり方なのかなって僕最近思ってまして、自分の枠組みを変えるって言った時に、でも自らっていうところは絶対に捨て去ることできませんよね、うん、みんな自分っていうのを捨てていきれないわけですけれど、でもその自分っていうものが自然な流れに変幻自在できる、それが本当に自然なものにそういうふうになっていくみたいな、そういうこうあり方っていうのがどういうものなのかなって最近はちょっと考えてます。ちょっと抽象的な話かもしれませんけど、
はい、はい、ありがとうございます。なんか清水さん、はい、今の話とかを聞いてみてどうでしょうか。
そうですね、私もその喫茶店で働くようになってからそれを考えるっていうのを感じることが多くて、さっきも言ったように自分の苦手な人とか嫌いな人っていうのはやっぱりその別にそういう人は悪くないんですよね。悪意があってやってるわけじゃなかったりするので、で、その時にその自分がその自分の鏡みたいに感じるようになったんですよ。だからそのちょっとずれてしまいますかね。だからその苦手やったり嫌いやったりするっていうのは自分がそういうところを持ってたりすることが多くって、だからそれが許されへんみたいなのがあって多かったんですよ。でもそんなすぐなんか改心できるほど私はすごい人じゃないので、まあそれはそれと思うようにして、だから自分の枠組みを変えることをではないんですけど、なんだろう、でも他者に問題があるともしないっていう感じで今やってるのは思ってます。
もう一ついいですか、
はいはい、
自分の枠組みを変えるって言った時に、なんか自分って言った時にはものすごく確固たるもんだみたいな、まあ、イメージがあるじゃないですか。自分っていうものを変えようと思ったらなかなか変わらないってさっき言いましたけど、例えばさっき の歯医者さんっていうか歯学部の学生に見た時、歯が悪いからですっていう、それみんな、特別意識せずにそう思ってるわけですよね。やっぱり歯学の歯科医師になるための教育を受けていくうちにそういうふうな考え方になってきてるわけです。でも実は一人一人違うんだっていう他人と、要するに患者さんのそういう話に接していけば、ああ違うんだなということは分かってきますよね。これは自分の枠組み変えるっていうのは自分が変えるっていうよりも さまざまな他者と出会うっていうこと、どうしても僕たちはやっぱり人間分からないこと非常に不安ですから分かるようにしたいわけですよ。女はとか男はとか日本人はとか患者はとかっていうふうに分かるように理解しようとする。でも本当は分からないところがいっぱいあるんですよね。その分からない他人と出会った時に、ああ自分は分かってなかったんやって、もうこれだけで自分の枠組み崩れてしまいますから。だから他人と出会うということで自分の枠組みは自分が努力しなくてもそれこそおのずと変わってしまった。人と出会うことがやっぱり一番の自分の枠組みを変えるっていう、まあ、自然なあり方なんじゃないかなと思いますね。よく言われるこう自己改造だとか本物の自分探しというのは、自分の中にもっと違う正しい自分がいるんじゃないか、本当の自分がいるんじゃないか、もっといい自分がいるんじゃないかっていう形で必死になって探そうとするんですけど、別にそんなことしなくてもいろんな人と出会えば、ああ自分は違うんだということをやっぱ分かっていくんじゃないかなっていう気がします。
はい、小原さんいかがですか。まあ、はい、
よくわかりました、
はい、
その大臣が自らっていうのは自分が自分のこと、それでおのずからっていうのはこう自然な感じ、そのニュアンスはすごくよく分かりましたし、それと清水さんのその持ってる雰囲気なんかがこの精神 病院の中でのその喫茶店の中で、まあ、最初、このじゃ、おかしいんじゃないって言われて、はっとこう最初はなっていくなるんだけれども、その中で徐々にこう自然な感じでこう変わっていくっていうか、受け止められるようになっていくその雰囲気っていうか、そういうのはなんとなく全体的な雰囲気からこう醸し出されているような気がして、その西川先生の言われているその自然な感じというニュアンスはとてもよく分かりました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
なんか、
はいはいはい、
いいですか。
あ、どうぞ。はい、
このおのずからそうなったっていうところなんですけど、その、なんて言ったらいいのかな、誰のための言い訳かみたいなところで怒られたことがあって、友達に、で、まあ、友達に失礼なことをしたんですよね。ほんでそれに対して私まず謝らなくて絶対言い訳先するんです。だってお腹痛かったもんとかって言うんですね。ほんでそれは誰に対して言ってるのかっていうのを言われた時に、私はそれは、私がその状況をあなたに把握してほしいから伝えてるんやと思うっていうことを言ったんだけど、なんかそれはでもそれは自分を守ろうとして言ってるだけであって、私のためじゃないっていう話になったんですね。なんかそう、でもだからといってその相手のことを考えるときにごめんなさいって言って、その状況にはお腹痛かったこと言わへんかったっていうのって、なんか自然じゃないってどっかで思ってて、なんか分かる、友達に怒られたことに、怒られた時に分かるように分からんなっていうのがずっと今もあるんですけど、なんかそういうの似てるのかなって思いました。なんか自分の発言が、自分のための発言なのか相手のための発言なのかっていうので、そういう自然の流れかどうかってニュアンスになるかもしれないですけど、あるのかなってふと思いました。
そうですね、まあ、ちょっとこの質問にも、関連するのかなと思って、非常にちょっと面白いなと思ったので、名前も書いていただいているので、佐藤さんの、書いていただいているやつなんですけども、ちょっと読ませていただきますね。直接的な言葉によるコミュニケーションってしんどいこともあって、専門家と一般の人では文化も言語も違う、人同士ということですね、みたいなものですよね。生地日本語だから通じ合えるように思うけども、それは誤解があるのかもしれませんと。清水さんのお話を聞いて、カフェ、食べ物が間に入っているのがいいなと思いました。はい、で、熱が下がらないという先ほどの西川さんの、事例の話ですけども、まあ間に入るものがないですよね、今の食べ物みたいなものですよね。で、ウェブのお仕事されているので、ウェブ IT 業界、そして、その NPO などの世界と両方を見て、なんて世界が違うのかと思い、通訳が必要だと感じましたというようなことを、書いてくださっております。はい、
その清水さんの、ねところだともちろんその直接的な話のコミュニケーションもある以前にお客さんであるという立場と、店員であるっていう一つクッションがあると思うんですけども、そして食べ物がそこにあるっていうのはその辺はどういうふうに、
そうですか、ね、考えられますか。そうですね、やっぱり私はすごい手作りにこだわってるんですけど、なんかその、ね、非科学的ですけどその手作りなものになんか見えないものが宿ると私は信じていて、だからずっと病院でもちろんその給食とかも出てるんですけど、それも手作りなんですけど、でもこう持ってこられるだけじゃないですか。だからその注文して入れてるところを見て自分のところに出てくるとか、その私がケーキとかクッキーとかスコーンとか焼いてるのをなんかあいい匂いするなっていうのをこう見てっていうのが普段あるんですね。だからそれは何だろう、役に立ってるっていうとおかしいですけど、その会話のなんだろうきっかけになったりとか、うん、普段喋らない人は何の匂いとかそういう感じで言ってきたりっていうのはあるんで、うん、その中のそうクッションが入ってると思います。
どうですか佐藤さん今。
はい。歯医者さんに行くときにいきなり、まあ、歯が痛いみたいな感じでお互い思ってて、まあ、そこから始まるっていう状態だったけど、だからつまりそこの前段階は歯医者さんでは見えないんですよね、うん、でもそのカフェではそのスポーンが行ってたりとか、うん、なんかそのなんかちょっとシーンとか頭の前に流してはるようなとかが、うん、普段チラチラ見えてちょっと自分の調子が良くて気が向いたときに、うんうん、なんかまあいい匂いですねとかいうきっかけがあるから、
はい、
そういうのがちょっと周りに匂ってる感じ、そのきっかけ、なんか話しやすい感じ、
うん、あると思いますね。やっぱ香りがこう結構強いと思うんですよね、うん、カレーの匂いとか強烈なんで、
なんかそうい
う家を描いてくれますね。ケーキね、かなりボロネガされてイチゴは飲んでませんでしたけどね。はい、まあ、はい。赤丸入れておりました
。そういう間にあるものがで、付き合いがあるっていう。でも言葉がみんな割と言語でコミュニケーションを取ろうとしますけど、でもみんなはみんな同じようにね、自分の中身の意識と適切な段階で。わけじゃないから、どういうことしたいとか、みんな、あえて自分が喋ってることが違うとか、どういう、そのクッキーの匂いとか、助けられてるものがあるとか、ここもお菓子出てきて、なんかちょっとみんなで、ね、食べたりとか、そういうのって、